東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
8月24日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォーム Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。さあ、学生さんにとっては夏休み間もなく終わりますね。宿題終わってますか？大人たち、パパさんママさんにとっては子どもたちの夏休み長い中でよくこうやりくりしきりましたというところかもしれないですね。本当に皆さんお疲れ様です。まだまだ暑いので体調管理も気をつけましょう。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日は空の世界のデジタル DX にフォーカス。全日本空輸株式会社執行役員デジタル変革室長兼 ANA ホールディングス株式会社執行役員グループ CIO の加藤康子さんをお迎えします。デジタルフォーラムフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
Digital Foreign Future Picks. This program is brought to you by Digital Forum.
Digital Forum Future Picks. 改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組。今日は全日本空輸株式会社執行役員、デジタル変革室長兼 ANA ホールディングス株式会社執行役員グループ CIO 加藤康子さんをお迎えします。加藤康子、1989年全日本空輸に入社し、情報システム部門に配属。営業部門のシステム担当やマーケティング担当を経て、株式会社 ANA ジャランパック ANAX 株式会社の代表取締役社長を歴任。2022年、 ANA デジタル変革室イノベーション推進部長となり、2023年4月より現職。飛行機に乗ると本当にそれぞれの個性があって、はい、その中でもやっぱり ANA 日本のその飛行機航空会社っていうのは本当にいいサービスと本当に安定安心の気持ちで飛行機に乗ることができるって毎回思うんですが、はい、そういう世界からの評価っていうのはどういうことになってるんですか？
私たち実はやはり日本では ANA を聞いて知らない方は多分いらっしゃらないというふうに思うんですけれども、海外ではまだまだ ANA っていう航空会社知らない方が多いんですよね。まあ、一つには私たちオール日本エアウェイズなので、ジャパンではないというところで、日本の航空会社じゃないっていう、そこにイコールのイメージがついてないっていうことがあったりするんですよ。
日本ってまあ新日課の方はわかるけど、
そうなんですよ、
イコールジャパンって
ならないので、まだまだこう認知みたいなこととか知っていただくっていうことは足りないのかなと思ってたりもするんですね。ただまあ今ちょうど海外からのお客様すごく増えている、日本中に海外の方すごくたくさんいらっしゃってるんですけれども、一回ご利用いただければ私たちのサービスとか良さとかっていうのは知ってもらえるんじゃないかなと思って、日々航空会社としては頑張ってるっていう感じですかね。
やっぱりコロナっていうことで言うと、もう本当に一番に近い影響を受けたんじゃないかなっていう業態ではありますけど、はい、今はやっぱりインバウンドでより忙しくなっている感じはしますか？
そうですね、うん、コロナ前よりもやはり非常に多くのお客様が今日本にいらっしゃっていただいてますので、まあ私たちも日本から行く方はまだまだ戻ってないところはあるんですけれども、うん、たくさんのお客様をまあ世界中で日本を知っていただきたいと思って、この航空会社というところでご利用いただければなというふうに思ってるっていう感じです。
いやでも航空会社としてその空の便の運航にもこのデジタルっていうのは本当に非常に大きな役割を担っていて、利用するたびに、あ、またこのサービスが導入されたんだとか、どんどん変わっていってるなっていう感じはあるんですが、やっぱり私たちが身近に一番感じるのはアプリになりますか？
そうですね、まあ、飛行機をご利用になるときには多分 ANA アプリをご利用されている方が多いんじゃないかなというふうに思うんですが、今だいたい ANA アプリで2000万ダウンロードされているアプリになってます。ご利用されるときは、まあ、乗るときっていうのももちろんあるんですけど、国内線に関しましてはご予約をする前から ご予約してご登場するまで皆さんずっとお使いになっている方が多くって、うん、今やパソコンよりももう圧倒的にスマートフォンアプリでご利用されてるっていう感じになってきてますね。
一番最初に夫と飛行機に国内線かな乗るときに、はい、気づいたら私の手元の自分のスマホを夫が触ってないのに搭乗券が付けられていて、その搭乗券は夫が買ってくれたんですけど、はいはいはい、っていうあの時の衝撃たるや、もう今となっては当たり前なんですけど
そうですね、
はい、あとなんかこう昔ってやっぱりその紙を印刷して QR コードをピッてやってたのに、うん、紙印刷しなくていいんだと思った社会人1年目のあの気持ちみたいななんかいろいろとね、こう自分の旅行ってやっぱり乗れるかなとか最初の不安ってあると思うんですけど、はいはい、そこがどんどんスムーズになっていって、うん、利用する側としてはどんどんどんどん便利になっているを体感できるような世界だなって思っているんですが、そのアプリならではの仕組みっていうところどんどんなんかこう変わっていってるのかなと思うんですが、そのあたりいかがでしょうか。
もともとご利用の時にはもちろんアプリを使って搭乗券の代わりにっていうところは皆さんご想像できるかと思うんですけれども、それ以外にですね、機内で、例えば機内誌があったりとか雑誌とかっていうのが、今は雑誌とか新聞とかってなかなかやっぱりコロナになって不衛生じゃないかとかっていうお声もいただいたりとかして、まあ、それがデジタルになってご自分のスマートフォンの中で機内誌が読めたりとか、映画のサービスとかやってますけれども、これもご自分のスマートフォンのアプリの中でご利用できたりとかっていう世界にも広がってるんですね。
機内誌スマホで読めるは知らなかったです。あ、
そうですか、ぜひ読んでみてください。今もお手元で読むことができるので、毎月毎月新しいものをダウンロードしていただいて、
じゃあ飛行機に乗らなくても読めちゃうんですか。
はい、はい、そうなんです。
大好きです、機内誌。やっぱりなんかあれ読むと乗ってるなっていう感じがして飛行機。
そうですか、ありがとうございます。
日本各地のこう漁師さんのなんかインタビューとか。
そうですね、
本当に あれは乗る時の特典と思ってたんですが、今やアプリ持ってれば、
はい、はい、そうなんです。お楽しみいただけるところのコンテンツが少し増えてるのかなと思ったりとか、あとは、まあ、これは Android 限定のアプリに今なってるんですけど、搭乗券も普通にどこどこに行く搭乗券が出てるだけじゃなくって、はい、画像を変更できたりとかするような形になってるので、やっぱりご自身でこうちょっと遊び心を持ってワクワク感で旅を楽しんでいただくみたいなこともできるようになってます。
もう本当自分のスタイルで楽しむが実現してる時代なんですね。
はい、
ANA のデジタル変革期でいうと、まあ、何個かきっとターニングポイントあったと思うんですが、一番大きい点ってどのあたりですか。
私たちって、まあ、NH 難民って飛行機の中で表現しているんですが、日本ヘリコプターっていう会社が最初なんですね。なのでヘリコプター2機から始まっている会社なので、そこで人数も少なくてヘリコプターも2機しかないような会社からスタートしていて、どちらかというとこうベンチャー気質のチャレンジをしましょうみたいな会社なんです。
NH ってそういう意味
なんですよ。
私本当にごめんなさい、成田羽田かと思ってました。
あ、違うんですね残念ながら
日本ヘリコプター。
はい、そうなんですよ。なので、まあ、そういう意味で何か新しいものにこう手を出すというか、はい、チャレンジするっていうところは非常にあるのかなと思ってます。で、私、会社に入った時に最初に情報システム部っていうシステムの部署に入ったんですけれども、当時まだクレジットカードって普通の板のカードで、IC チップなんか今みたいについてませんし、っていう時代だったんですけれども、IC チップがつくだろうとは言われてたんですね。で、クレジットカード会社さんに足を運んで、IC チップいつ頃になりますかねみたいな会話をした記憶があるんですよ。で、なんでそんな会話をしたかというと、きっと航空券をクレジットカードに変えられる、要はクレジットカードでご利用できるような世界を作れるんじゃないかって思ってたっていう先輩と一緒にこう歩いてた。で、そうなると結局実現までには実は10年以上かかっているんですけれども、やっぱりなんかこういろんなところにこうアンテナ張って、あんなことが実は航空券になるよねとか、あんなことが自分たちのサービスに取り入れられるよねみたいなことを常々ずっとこう若い時から話をするような環境があったので、なんかデジタル変革ってこう新しい言葉のような気がするんですけれども、日頃からそういうことにこう興味を持って生活してたっていうふうに感じちゃってるんですよね。
そうなんですね、はい、今って、まあ、ANA って航空会社だけどショッピングモールがあって、うん、一方でやっぱり エネカードがあってとか、うん、本当に網羅的に私たちの生活に密接してますけど、はい、それってやっぱりその ANA のこの中の、あの情報システムに携わってる方々が、こういうのができるんじゃないか、ああいうのができるんじゃないかって一個一個実現して、今がある。
そうですね。ね、なので、まあ、今の私がいるデジタル変革室のメンバーとも、よく、その、どんな勉強すればいいですかっていうふうに聞かれたり、若い子からするんですけど、勉強というより、興味を持って世の中を見るとか、そういうことで、まあ、自分と、とか会社と結びつけて、いいものをお客様にこう提供するみたいなことをどんどんやろうよみたいな文化はすごく会社としてはあるのかなというふうに思ってます。
じゃあ今もベンチャー気質っておっしゃってましたけど、うん、やっぱりでもこれだけ大きな母体で日本の伝統的な会社だと、うん、なんか日本ってやっぱりどっちかっていうとトライアンドエラーってよりはやっぱりできることをちゃんと失敗なくやっていくっていう気質の会社さんのが多いと思うんですけど、トライアンドエラーが許されるような文化というか風土はあるんですね。
そうですね、うん、飛行の安全みたいなところは絶対的なものがあると思うんですけれども、それ以外の部分ではまずはやってみようみたいなことはもう社長をはじめとしてやっぱりかなり常々言ってますし、それが当たり前っていうような形では受け継がれてってるのかなっていうふうには思ってます。
そして今加藤さんが率いていらっしゃるそのデジタル変革室、
はい、
これは何年に設立された部署なんでしょうか。
2019年ですね。過去情報システム部っていう名前から、まあ、IT 推進室、あと業務プロセス改革室っていう名前を変えてっていて、まあ、システム IT みたいな部署の役割とか世の中とかに合わせて組織名とか、まあ、機能とかを少しずつ変えてって、今はデジタル変革室っていう形になってますね。
これ IT 部門であり DX などを推進させる部門っていう感じですか、
ね、はい、そうですそうです。
ANA で DX 推進というと具体的にどんなことになってくるんでしょうか。
そうですね、私たちもちろんお客様のサービスをより、まあ、便利なものにしていくっていうところもそうなんですけど、社内の中での仕組みも割とそのデジタル化をして、うん、でそれによって生み出される、まあ、お客様へまたさらにいいものをっていうところに変えていくっていうのが一番のポイントなのかなというふうには思ってます。
お客様の体験、そして社内の業務の効率化だったり、はい、周りということで、この今の加藤さんの部署何人くらいいらっしゃるんですか。
今ですね、120人を超えてるぐらいの部署になってます。
大きいですね。
そうですね、普通の IT の開発もしてますし、はい、まあ、あとはそのデジタル分野のこととかデータの分析をしたりとかする人もいますし、あとは人材育成ですとか、あとセキュリティとかも今やもうかなり重要な部分になっているので、そういうことになっているような人間もいます。
基本的には新卒で入社された方の方が多いんですか。
ですね、はい、新卒ももちろんいますし、あとは中途で入ってらっしゃる方もいて、いろんな方がいるからこそこう面白いんじゃないかなというふうに思ってます。
なんかどんなバックボーンの方っていうと一人一人違うとは思うんですけど、はいはい、なんかこんな方がいるよっていうのあれば教えていただいてもいいですか。
はい、まあデジタルとかデータを専門に、まあ、大学の時からとかやってらっしゃって入ってくる方、まあ、中途の方もいらっしゃるんですけど、現場、例えば整備ですとか、客室部門の現場の方から、社内で公募をしていて、で、私はデジタルで、まあ、自分たちの業務変えてみたいとか、お客様のサービス変えてみたいみたいな人たちが手を挙げて、来たりもしているので、こう、決して、すごく、デジタルデータを詳しいですっていうより、その気持ちが強いというか、人たちの方が多いかもしれないですね。
データサイエンティストの集団ですっていうわけではない。
ないですね。
本当にじゃあ現場でお客様と接して来られた方こそ知ってる、だからこそ知ってる問題、はい、課題とかを、はい、みんなでこう共有して変えていこうよ、はいはい。すごい活気のありそうな部署ですね。
すごく楽しいですね。
さあ、先ほどはですね、私たちやっぱり一番身近な ANA× デジタルというとアプリということで ANA アプリの話を伺ってきたんですが、他にデジタル環境の取り組みでいうとどんなことされてるんですか。
今多分皆さんも接していらっしゃると思うんですけど、旅客の係員とか客室乗務員が iPad をこうぶら下げて多分サービスをさせていただいてると思うんですね、はいはい、でこれはまあ係員間のもちろん会話もそうなんですけれども、お客様のお困りごとを、まあ、今まではカウンターに行かないと全て解決できないっていう世界から、まあ、そこで出会ったところで解決をするっていうためにお客様の情報を持ったりとかサービスの情報を持ったりとかして接するようなことを作っていくことをして いたりしています。
確かに皆さん本当忙しいから走ったりとかよくされてるけど、うん、絶対に斜めに iPad かけられてますよね。
はいはい、
登場前とかやっぱり人数の多い便の時って結構カウンターやっぱり混み合ってたりとか、
そうなんですよ、ね、
なんかこうどうにか交渉しようとされてる方で詰まってたりとかしてましたけど、うん、そのなんて言うんだろう、詰まり解消とか時間の削減にもつながってる、
はい、はい、そうですね。で、お客様が今何をされたいのかっていうところを、うん、まあその場であった係員に聞いて、でそこでお答えをして、でお客様がまあカウンターに立ち寄ることなくスムーズに搭乗口まで行って飛行機ご利用なれるようにとか、あとはまあそれこそ引き継ぎが必要なお客様もいらっしゃいますよね。こういうふうなサポートをしてほしいとかっていう方の情報がすべて機内まで伝わるようにという形で、今まではこう無線の世界だったりとか、
はい、
紙の世界だったりとかっていうことでバトンタッチをしてたんですけれども、そういう情報を皆さんと引き継いできるような形にしています。
機内の中でもやっぱりこう情報伝達とかって、はい、進んでたりもするんですか？
そうですね。飛行機の中って、それこそネットの環境って全てこう完璧みたいな状態ではないというふうに思っているんですね。まあそんな中で、まあやっぱり紙でのやり取りだけだと時間がかかったりとかっていうこと非常にあるんで、iPad 同士をつなげるというような、その仕組みを今導入しています。で、そうするとインターネットがつながってなくても、その iPad だけの連携でお客様の情報ですとかっていうことがつながるようになっているので、かなり業務は改善されていると思います。
テザリングみたいな感じですか？
そうですね。 iPad 同士をつなげるみたいなことができていて、うん、で例えばですけど、機内でお客様にまあ、洋食がいいのかとか和食がいいのかとかってお聞きしたりしてますよね。で、それって今まで紙でこの座席の方はどっちだとか、飲み物何がいいとかっていうことをお聞きしてたんですけど、まあ、それを iPad の中で入力することで、まあ、トータルで洋食が何か必要なのかとか、和食何個必要なのかとか、そういうことが、離れた場所の人たちの合計も全部いっぺんに分かるようになりますし、で、そこを行ったり来たりするような時間を使うこともなくなったので、お客様にきちんと向き合ってサービスができるっていうことに、こうだんだん近づけてるのかなというふうな形で思ってます。
子供の頃って本当に飛行機乗ってるとワクワクしかなくて、うん、この方々がどれだけ大変な激務なのかって考えたこともなかったんですけど、やっぱり大人になってみて自分も働いてみてその大変さが分かったりとか、うん、周りにもやっぱりその航空会社で働いてるお友達もいて、はい、なかなかこう搭乗時間も長いですし、はい、その前後の準備もあれば、乗っている時にまあ休息時間ちょっとはあったとしてもこう常に気を張っていらっしゃると思うので、うん、その働いてる皆さんのその労働環境の改善っていうのもやっぱり本当に航空会社ってやっぱり DX とかデジタルをかなり導入する意味があるというか、働いてる皆さんの方がもしかしたらより強く感じてるかもしれないですよね。
そうですね。便利になるだけでまあいいということではなくって、うん、社員が結局、まあ、私たちの会社ってやっぱりサービス業なので、お客様に喜んでいただけて、こう一番自分が嬉しいみたいなことのやっぱモチベーションで生活をしているので、うん、その嬉しいっていう体験とかワクワクするみたいなことが社員そのものができると本当にまたお客様に伝わると。
なるほど。なので、
まあ、社員のために便利にするというより、社員がワクワクしてそれが結果お客様にお届けできるということから、うん、社員のためにもこういいことをしていきたいっていうふうには思ってますね。
循環なんですね。皆さんが楽しく働かれてるとお客さんにも伝わって、
う
ん、お客さんが満足すると皆さんも喜んで。
そうなんですよ。
なるほど。はい、でもこの今のネットなし通信と言っていいんでしょうか。その iPad と iPad をつないでいくっていうシステムは、はいはい、その客室乗務員出身の方の取り組みで始まったっていうふうに伺ったんですが。
そうなんです。先ほど公募で来た客室乗務員とかがいるっていう話をしましたけれども、彼女たちが DX 何かできないかっていうふうに思った時に、自分たちがこういうことでもっとデジタル使えるんじゃないかっていうことを提案して、でそれこそ何ですか、プロトタイプを先に作ってみて、本当に使えるんだろうかとか、本当に便利になるんだろうかとか、間違いないんだろうかみたいなことをやって、で試行錯誤をして、で本番に投入するっていう形のことができたので、実はすごく本当だったら一から開発の 計画立ててとかってやると時間がかかるサービスの導入になったのかもしれないんですけど、そうではなくって簡単にって言ったら失礼ですけど、はい、割と早くそういうことが実現できたのかなと、やっぱりその現場で働いてるからならではのアイデアがやっぱり実現に結びついたんじゃないかなというふうに思ってます。
あと ANA グループでは2023年2025年度中期経営戦略というのも策定されていますが、これ、まあ、いろんなその、計画が入っているものだと思うんですが、 DX の取り組みっていうのはやっぱり注力されてるんですか？
そうですね、もう今や企業の成長と DX って切っては切り離せないものだというふうに思ってるんですけど、 ANA 単体の事業会社だけではなくって、 ANA グループ全体で、まあ、デジタルとかデータとかを活用して、そして、お客様にワクワクを届ける新しい価値を創造するっていうことを目指して、今は動いています。
本当にこう航空会社のデジタルシーンをずっとご覧になってきた加藤さんだからこそ感じる、その今の2024年の航空×デジタルって、当時例えば加藤さんが働き始めた1990年代から比較して想像よりもはるかに進んでるのか、もっとそれとも進めたいなって思われるのか、どっちですか？
両方ですかね。
両方。
昔は技術の方がやっぱりゆっくり動いてたっていうところで、何かやりたいなと思ってもまだそんな仕組みができてないみたいな世界だったと思うんですよ。で、今はもうやりたいというものが突然明日できてるみたいな世界に変わってきたので、そこに対してのワクワクも含めてすごくこれから先が楽しみだなというふうには思ってます。
もっと便利になってしまうんでしょうね。
きっとそうありたいと、そうなってる世界が来るといいなと思ってます。
なるほど。個人的にはマイルとかちょっと得して乗りたいっていう思いが常々あってですね、はい、ちょっとその話来週詳しく伺わせていただけるということですので、
はい、ぜひぜひ、
はい、ANA 経済圏といいますか、そのマイルのね、はい、利用の仕方がどんどん広がっているということで、はい、来週もですね、根掘り葉掘り聞かせていただければと思います。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を、社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
一言で言うと、デジタル改革のサポーターです。お客様ご自身で継続できないシステムでは意味がない。お客様と一緒に課題を発見し、解決方法の提示を行い、お客様自らが DX 化を進めていただけるようにご支援いたします。デジタルで業務を効率化したいというお客様の良きパートナーになりたいと思っています。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、 SaaS の導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など、 DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
デジタルフォルン Future Picks with Yuri Sasagawa。
デジタルフォルン Future Picks、 今日は全日本空輸株式会社執行役員、デジタル変革室長兼ANA ホールディングス株式会社執行役員グループ CIO の加藤康子さんをお迎えいたしました。はい、加藤さんのお話、本当によく飛行機に乗られる方は分かる分かるという感じだったかもしれないんですが、私そこまで飛行機乗る頻度高くないので、確かに行くたび体験するたび、行くたび乗るたびに顧客体験がちょっとずつ変わっていて、あ、これがまた進化してるっていう風に感じながら、感動しながらよく乗るんですが、皆さんどのようにお話捉えられたでしょうか。来週もですね、加藤さんをお迎えします。デジタルフォルンフューチャーピクス、それではまた来週です。お相手は笹川ゆりでした。
デジタルフォルンフューチャーピクス。 This program was brought to you by デジタルフォルン。